ただいまから旧約聖書出エジプト記23章1節から9節までを通してクリスマスの祈りと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日の場所はなんか途中のお話なんですけれども、イスラエルからですね、イスラエルの人たちがエジプトからこう脱出していく、その途上の話ですね。ちょっといいですか。これが、エジプトからの地図です。エジプトからですね、この赤い線がずっと今もこのハイウェイがこうずっと出ているわけですね。で、私も行ったことがここをバスで通ったんですけども、次ですか。ちょうどですね、こんなあの向こうはですね、ダーッと何にもないところですね。次どうぞ。これガソリンスタンドなんですけども、1個だけしかなかったですね。で、もうどこまでもこんな、ところをずっとこう南下していくわけです。そうしますとですね、途中からこのシナイ半島の先っぽ行きます。だんだんこう、山が出てくるんですね。次どうぞ。ここはどうハイウェイですね。で、ここのこれも山、適当にパーッと私があのバスの、 あの休憩時間に駆け上っていて、パッとってまた駆け降りてきた撮ったやつですけども、こういう場所でも本当に何にもないんです。そしてですね、あの私はここの、市内山の、すぐそばに、ホテルに泊まりまして、そして夜中に出てですね、あの朝を市内山の山頂で迎えるというプログラムだったんですけども、お腹壊してですね、お腹を抑えながら、やっとこさっとこ登るんですけども、その途中でですね、どうぞ、これが、まあ、向こうの、それどうぞ。これが朝焼けで見た市内山の山頂から見たものですけども、見ていただくと分かるように、もう本当に何にもないんです。石ばっかりです。木もほとんど見ることはできません。時々見ることはできますけども、ほとんどありません。ですね、鳥が飛んでますけども、あとは動物見ませんでした。ヤギか羊のなんか、足だけ見たことありますけども、なんかに食べられちゃったんでしょうね。足だけこの写真撮ってありますけども、あとは何もなかったですね。で、シナイ山のですね、山頂はこんな感じになってるわけです。どうぞ次。これがそのシナイ山の山頂になるんです。これはもう降りてきて、セントカテリーナ寺院のすぐそばから撮ってると思うんですけども、これはですね、大体裏のプレハブを二つくっつけたぐらいの大きさの 石の家が建ってるんですね。そこでまあ、いつも私たちが行った時にも夜中からずっと巡礼者たちがいっぱい来て夜を泊まるわけですね。そして朝になってみんなでこう大きな声で賛美歌を歌ったりして礼拝をしたりするわけです。私たちもちょうど日曜日にここ上がりましたので礼拝をし、西先生たちと一緒に登りましたので礼拝をしましたけれども、この岩ばっかりのところで、イスラエルの人たちが、3ヶ月後にですね、ここへたどり着いたときに神様が呼ばれるわけです。ここへ来なさい。で、私はこれからあなたたちにこれ大切なお話をしようというときに、山はですね、ドドドドドドドとこの山が揺れまして、そしてかまどの煙のようにドーッとこう煙が出て、そしてあたりもこの山全体をですね、真っ黒な雲が立ち込めて稲妻が光る、もう恐ろしい光景に変わるわけです。で、人々はもう怖くて怖くてたまらない。で、そういう中にですね、モーセは登っていくわけです。で、一回目はですね、お兄ちゃんのアロンと一緒に登りまして、そしてそこでもらったのが、十戒と言われる神様からの最も重要な戒めでした。そしてそこでですね、父と母を病、殺してやらない、偽証してやらない、勧誘してはならないみたいな、そういう十個の戒めをもらって帰ってくるわけですね。で、帰ってから間もなくですね、2回目に登る。その時にはモーセ一人で登るようですね。で、それが今日のこの23章まで続くんです。で、この後ですね、もう一回帰りまして、今度はですね、イスラエルの長老70人ともう一回登るんです。で、そこでご飯を一緒に食べますと、なんとですね、神様の足を彼らは見るっていうんですね。後にも先にもこんな光景はないんですけども、荘厳なそのなんかサファイアのような青いところにこう 神様の足を見るっていうんですね、まあ、どんな足だったか分かりませんけれども、帰ってきまして、それからですね、今度は、もう一回登るんですね。今度はヌンの子ヨシュアというですね、最も信頼している、若者を連れて彼は登って、その時にはですね、この山に40日40夜登るんですね。ご飯持ってたかどうか分かりません。もう食べるものありませんから、まあ、こういうところでですね、彼はものすごい長い大きな神様からの話を聞いて、そしてまあその時石の板を持って帰っていくわけなんですね。まあ、前半は4回このシナイ山に彼は登っているように思います。で、今日のこの23章というのはそういう意味でですね、2回目にモーセが山に登って、そして実会をお話を聞いた直後にこの正確に言えば20章の最後の方からずっと続くんです。で、結構長いんですね。20章の後半から21章、22章、23章、まるまるこの話なんです。モーセ記憶力がいいですから、神様が言われたことを全部覚えてるわけですね。いくらでも覚えられる人です。嘘だと思うかもしれませんけど、私たちの、ね、あの中にだって詩編全部覚えてますって人だっていますよね。結構、まあ結構はいませんけれども、私なんかすぐ忘れちゃいますけれども、結構スラスラと覚えていく人いるんです。ですからモーセのようにですね、神様の言葉一字一句も何十日も神様が話された言葉一字一句忘れることができない、忘れることのないような記憶力を神様が与えられている言葉、あり得る話です。で、今日のですね、23章もそういう意味で、ずっとこの2回目の神様からいただいた話で、まあ直前にですね、実会があって、そしてその後にこの話が来ますから、実会の次に重要な話なんです。まあ大切な順番に神様をお話しする癖があるんですね。まあ癖って言っちゃ悪いですけども、まあ、そういうものなんです。大切なことから言っていきます、ね、ですから実会が一番重要です。そしてその次にこの20、21、22は重要なんです。で、私はこの、23章に限らないで20章からずっとこう何度もこのお話を読んでみますと、これがそんなに重要なのかなと思うようなことから始まっていくんです。まあどうしてかと言いますと、まあ20章のですね、22節から始まるんです。これはちょっと開いてください。じゃあちょっと送っといてください。あげていいわ。で、20章の22節からは、最初はですね、23節で、あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。またあなた方自身のために金の神々を作ってはならない。で、こう始まるんです。これは礼拝の仕方を教えているものですね。で、これは、実会の中の、私の他に他のものを神としてはならない。私の他に何かこう像を刻んでそれを拝んではいけない。そういったことをここでもう一度こう言っているわけ。これはですね、エジプトの神様の礼拝の仕方なんです。銀の神もそうですし、金の神もそうです。エジプト流です。彼らはですね、ここへ出てくる3ヶ月前はエジプトに住んでたんです。エジプトというのは当時最も大きな国で、彼らはそこで400年以上、私たちで言えば江戸時代よりももっと昔からずーっとエジプトですよ。だからエジプトの考え方、エジプト流なんです。もうエジプト人と同じなんです、ものの考え方が。だから見ているものは全てエジプト的ですから、もう一回神様の礼拝の仕方を言われてもですね、ピンとこないわけです。そうか、私たちのことを作ってくださった神様を礼拝しよう、じゃあ金で作ろう銀で作ろうってことになっちゃうんです。どうしても400年間それしか知りませんから。それでまずこういうふうに言われるのはよくわかるんです。ところがですね、この神様の礼拝の仕方の後に21章、22章、23章の9割ぐらいは神様への礼拝の仕方ではなくて、あなた方の生活の中で最も大切にしなければならないものは何かということを順番に書くんです。そしてその中で最も一番最初に出てくるトップバッターは何かというと、びっくりするのは21章は奴隷なんですよ。 2節で、あなた方はヘブル人の奴隷を買う場合、彼は6年間使い、7年目には自由の身として無償で去ることができるっていうんです。これはまあヘブル人の中っていうか、自分の同胞の中での奴隷ですね。で、おそらくこういった奴隷の仕方っておそらくないんじゃないかと思うんですね。わかりませんけど。で、奴隷というのはエジプト流で言えば物以下ですよ。これはローマでも同じですけれども、例えば奴隷が誤って大切な主人がいつも使っているコップを割っちゃった、お皿を割っちゃったとか言ったら、もうその場で奴隷の目がえぐり取られたり、そこで奴隷が殺されたりするなんてことはごくごく当たり前のことです。つまり奴隷というのは物以下なんです。物よりも低いところにあるのは奴隷なんです。その奴隷を今ここで一番最初に、あなたたちは6年間奴隷として使った7年目には自由にしなきゃいけない、と思うようなことなんです。しかもその後ですね、さまざまな奴隷についての教えが出てきて、こういう場合には自由にしなければいけない、こういう場合には自由にしなければいけない、特にその中で女性の奴隷についても出てくるわけです。もしあなたがこの女性の奴隷を人間として扱うことを怠ったなら、この女性を自由にしなきゃいけない、そういうことも出てくるわけです。これはエジプト人の考え方から言えば考えられないことですよね。それからですね、15節、21章のですね、自分の父または母を撃つ者は必ず殺されなければならない。17節、自分の父または母を呪う者は必ず殺されなければならない。これは実家の中で父と母を敬えて出てきます。で、この父と母を敬えというのは、子供が大人に、大人のお父さんやお母さんに敬いなさいという、そういった意味じゃなくてですね、これは大きくなった子供が年を取ったお父さんとお母さんに対しての戒めなの、父と母を敬えというのは。つまり自分から見て体力も様々な能力も劣っていく父と母を敬わなければならないというわけです。でも彼らが見てきたエジプト流の考え方はそうじゃないんです。年取ってきたお父さんやお母さんを殴ったり蹴ったり呪ったりし、俺の言うこと聞けないんだ、出てけって、そうやって子供がお父さんやお母さんを追い出していく姿を彼らはずっと見てきたわけです。これがエジプト流ですよ。自分の父または母を撃つ者は必ず殺せ、呪う者も殺せ。実はですね、こういったこの言葉の通りになっていくことはあまりなかったんですけども、この命令に関しては、この直後にですね、モーセのところに父と母を呪う若者が連れてこられて、モーセの命令によってその場で処刑されていくという事件が起こるわけです。いかにこのことに関してはモーセは譲らなかったか、これは非常に極めて重要だということなんですね。まあ、その他にもですね、こうずっと続いていくわけです。他にもですね、まあ、盗みの話とか、まあ、いろいろ話で出てくるんですけども、他にも、そうですね、例えば、22章には、22章の22節、22章の22節は、すべてのヤモメ、またみなしごを悩ませてはならない。もしあなたが彼らをひどく悩ませ、彼らが私に向かって切に叫ぶなら、私は必ず彼らの叫びを聞き入れる。私の怒りは燃え上がり、私は剣を持ってあなた方を殺す。あなた方の妻はヤモメとなり、あなた方の子供はみなしごとなる。お父さんやお母さんのいない子供というのは、もう誰も助けてくれません。ご主人に先立たれた女性が生きる術はほとんど当時ないです。もう、本当に大変な悲惨な状況になるんです。それがエジプト流です。おそらくエジプトでは、みなしごやヤモメたちが路上で生活をしながら、そして彼らの死体がですね、いろんなところにこう、落ちてるのを、横たわってるのを、彼らは見てたと思うんです。それがエジプト流です。 でも絶対にそんなことをしてはいけない。もしそれをしたらこの国は滅ぼされる。私は絶対にそれを許さないっていうわけですね。そういう視点でもし見るならば、23章を見るならば、やはり同じようなことが書いてあるわけです。一番最初は、悪者と組んで悪意ある証言をしてはいけない。権力者の側に立ってはならない。権力者に偏った証言をしてはいけない。訴訟にあたって裁判を、不正な裁判をしてはいけないというわけですね。七節でも、偽りの告訴から遠ざからなければならない。つまり権力者の言いなりになって、お金が儲かるんだったらいくらでも嘘をついて不正な裁判をします。裁判でもとにかくお金を儲かるんだったらいくらでも悪い判決、違う判決出します。そういうことをやっちゃいけない。でもエジプトでは当たり前だったんです。これがお金さえあれば正しいものもいくらでも好きなように曲げられるんだ。これがエジプト流でしょ。でもそれは絶対しちゃいけない。貧しい人たちを守らなきゃいけない。お金のない人たちはそうやって守られないで来たわけです。それから在留異国人といって、外国の人たちに対して9節、23章の9節ですね。あなたは在留異国人を虐げてはならない。あなた方はかつてエジプトの国で在留異国人であったので、在留異国人の心をあなた方自身はよく知っているじゃないか。こういうのはもう日本が最も聞かなきゃいけない言葉だと思いますね。さて、そういうふうに、弱い立場の人たちのことを次から次へと、このモーセが山のあの恐ろしい稲妻の中で、雲の中で聞いてきたわけですよ。でこれを一番最初にみんなに言うわけです。でもね、私読んでてそれだけじゃないんですね。例えば4節、あなたの敵の牛とかロバで迷っているのに出会った場合、必ずそれを彼のところに返さなければならない。あなたを憎んでいる者のロバが荷物の下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくなくても必ず彼と一緒に起こしてやらなければいけない。これね、ロバとか牛とかね、よくこういう事故があったんでしょう。他にも井戸に落っこっちゃうということもあるんです。まあ、そういうことはよくあるんでしょう。で、その時に牛やロバもね、飼い主と、ね、あなたたち喧嘩してても関係なく牛やロバを助けてあげなさい、ね、神様の言葉っていうのは、ただみなしごやもめや在留異国人やそういう人たちだけじゃなくて、牛やロバまで親切なんです。そんなもん助けなくていいじゃなくて、それを助けなきゃダメだ。十節では、6年間は地に種をまき収穫をしなければならない。7年目にはその土地をそのままにしておき、休ませなければならない。民の貧しい人々に食べさせ、その残りを野の獣に食べさせなければならない。ブドウ畑もオリーブ畑も同様にしなければならない。家畜だけじゃないです。その辺にいるですね、ウサギとかキツネとかタヌキとか、まあそういう、まあ草食の動物ですよね。あと何がいいかよくわかりませんけど、あのカバとかですね、まあ、とにかくそういう草食の動物にあなたたちの作物を、モグラとかですね、ネズミとかも食べさせなさいって言うんです。7年目だけは。こんなに優しいこと言うものかな。これ一番最初ですよ。シナイ山でもうモーセが命がけで登ってきて聞いた言葉が、牛やロバや野の獣のためにご飯をあげなさい。12節、6日間は自分の仕事をし、7日目は休まなければならない。あなたの牛やロバが休み、あなたの女奴隷の子や在留国人に息をつかせるためである。6日目の安息日の日に礼拝をする。それはまあ当たり前なんです。でもその時に、それはあなたたちが礼拝するだけじゃない、奴隷もそしてその家畜もみんな休むために、休ませなきゃダメだって言うんです。どうしてこんなことを命じられるんだろうか。私たちがこれ見たら、私もこう読んでると、なんでこんな時にもうちょっとなんか別の切り口で神様話せばいい、なんでこんな奴隷から始まっていくんだろうと思うんです。でもさっき言ったように、ずっとエジプト流の考え方が染み込んでるんですね。 でもこれからは私と一緒にあのエジプトを出て、そして海を渡って海をあの海の中を通って、そして今ここへ来た。これから約束の地に私が連れていくんだから、これから私の言葉を聞いて生きていくんだ。もしこの言葉が命じられなかったら、絶対にしないことですよ。ここに命じられていることは、さっきの金や銀の神様もそうですけれども、みなしごやもめを助けるなんて考えられません。そんなことしなきゃいけないんですかと彼らは思ったと思います。7年目には畑のものを貧しい人たちのために食べさせなさい。そんなに貧しい人たちのためになんでしなきゃいけないの。彼らはきっとそう思ったに違いありませんね。奴隷のために休みを与える、まさかそんなもったいないことできるわけないじゃないか。彼らはおそらくこの話を聞いたときそう思ったんじゃないかと思います。在留異国人のために、みなしごややもめのために、奴隷をこういうふうに扱いなさい。考えられない。そんな、今まで私たちエジプトではそんな生活したことがない、聞いたこともない。多分みんなね、そう思ったと思うんです。だから一番最初にこの言葉をガガーンと言ったと思うんですね。そしてしかもそれもですね、ドドドドドドーンって山が揺れて、そしてもうものすごい恐ろしいところから言われますから怖いですよね。こんなのが静かなところがヒョロヒョロヒョロヒョロなんて出てきたら、うるせえなみたいに終わっちゃうと思うんですね。ところが山がゴゴゴゴゴゴーンって揺れて、もうみんな近づけないのが怖くて、でそういうところからの言葉ですか、もうビビっちゃって、何でもやります、あなたの言うことだったら何でも聞きますって、もうつい言っちゃってるわけです、みんな。でもそのぐらいですね、恐ろしいところで聞かなかったら、この言葉は彼らは分かりましたとは言えないぐらい、嘘でしょっていうような感じの言葉だと思うんです。23章の20節はとてもこう不思議なことが出てくるんです。23章の20節、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたを道で守らせ、私が備えたところにあなたを導いていかせよう。あなたはその者に心を止め、御声に聞き従いなさい。決してその者に背いてはならない。私の名がその者のうちにあるので、その者はあなた方の背きの罪を許さないからである。しかし もし御声に確かに聞き従い、私が告げることをことごとく行うなら、私はあなたの敵には敵となり、あなたの仇には仇となろう。使いをあなたの前に使わす、誰のことだろうか。これははっきりとは分かりませんけれども、一つはこの後歴史の中でたくさんの預言者と言われる人たちがこのイスラエルの人たちを導くために使わされていくんです。さあ神様はこういうふうにあなたたちに言ってるから、あなたたちこの言葉に従いなさい。多分その人たちを表していると思いますね。でもですね、新約聖書のと合わせて読むならば、この彼らの言葉に御声に聞き従いなさいというこの言葉は新約聖書の中にも出てくるんです。それはイエス様に対して言われるんです。イエス様がですね、ある日弟子たちと一緒にヘルモン山というところに登るんですけども、その時にパーッと真っ白けの体に変わりまして、そして ものすごい光の中に囲まれる。もう弟子たちもびっくりしてしまうんです。その時天から声が来て、これは私の愛する子供だ、あなたたち彼の言うことに聞き従いなさい、声がするわけです。彼の言うことに聞き従いなさい。この出エジプト記に出てくる、私はあなたの前に使いを使わすという言葉は、私たちの人生においてはイエス様であってもいいんです。私たちが従う言葉、私たちが従う人は、あなたの前に今私はイエス様を送った、それはクリスマスだと思いますね。私はあなたの人生の中に イエス様を送る。あなたはこの人のこの言葉に従いなさいって声が聞こえるわけです。イエス様に従っていくって一体どういうことだろうか。そのイエス様の言葉に従っていく中で、この23、まあ、今読んだモーセの、が聞いてきた言葉に値するようなこう変化っていうんでしょうかね、それをこう経験した人というのは、私はザーカイだと思うんですね。今日も今子供サミでザーカイの歌を歌いましたけれども、ルカの福音書の19章、聖書の後ろの方のページ数で141ページ、ルカの福音書の19章ルカの福音書の19章の、1節から、イエスはエリコに入って町を通りになった。そこにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。ご存知の通り、主税人というのはこの当時ローマに支配されていましたから、そのローマから、の仕事として与えられていて、彼は税金をローマに納める税金を取るときに自分の好きなだけ取ってもいいという権利を与えられるわけです。だからたくさんお金を彼らイスラエル人から取って、でローマにお金を納めて、余った分は自分の生活費にできるわけです。そうやって彼はお金持ちになるわけです。だからわざわざ金持ちであったというのは、人々の憎しみがこう込められているお金を彼は握ってたわけです。ですから当時主税人のことを罪人というふうに呼ばれていくわけです。人々がいかに彼が憎まれていたか。彼はもう仕事、職業としてはエリートに値するような職業ですけれども、特権階級ですが、人々からは憎まれていたわけですね。でその彼がイエス様が来るということで会おうと思って会えない。なぜかというと、彼は背が小さかったので、なかなかその人垣を越えて見ることができなかったわけです。で彼はパッと思いついて、木に登ってよじ登ってイエス様を上から見下ろすわけです。その時にイエス様はその下で、彼の登ったイチジクグワの木の真下でイエス様は立ち止まって見上げて彼に言うわけです。5節、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。驚いた彼はパーッと急いで降りてきてですね、大喜びでイエスを迎えたって言うんです。まあ周りの人たちはそのザーカイの家に泊まるってことでびっくりして、なんでこのイエス様は罪人の家に泊まるんだって、パーッと周りからつぶやきの声が聞こえてくるわけですね。しかしザーカイは食卓にイエス様を招いたときにさっと立ち上がって言う。その一番最初に言った言葉はこうです。8節、ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。私は今までこれ別にどうってこともなくこう読んでたんですけども、この23章を今日ずっと読んでいて、このことをこう考えたときに、このザーカイなんでこんなことを最初に言ったんだろうかと思うんです。考えてみたら、こんなことザーカイは絶対考えたこともないようなことです。貧しい人たちに施すなんてこと、ザーカイがなんでこんなことやろうと思ったの。今までザーカイの人生の中にこんなことを、貧しい人たちのことを考えるなんていうことは一切なかったと思うんですね。イエス様に従って歩んでいこうって彼が決意した時に、彼の心はものすごい変化が訪れるわけです。あの貧しい人たち、今まで自分が無視してきた貧しい人たちのことを思うと、自分の全財産の半分をあげないではいられないほどの気持ちになったんです。ああ、自分のお金を使うべき人はこの人たちじゃないかって彼は急に思うようになるわけです。 それはザーカイにとって全く新しい人生を歩む、これは彼のこの後の生きがいになると思うんですね。そしてもう一つ、彼はこの後、私が騙し取ったものは4倍にして返します。まあ、結局不正の利益を自分は得ていったから、その時彼は急に自分が今までやってきたことは、ああこれは、ま、悪いことだったな、申し訳なかったなって気持ちに急になるわけです。4倍にして返しますっていうのはかなり彼はですね、申し訳ないって気持ちですよ。だいたい立法的に言えば2倍なんです。損害をかけた場合2倍ぐらいでいいんで許してもらえるんです。で、4倍っていうのはこれはもう彼がよっぽど俺は悪いことしたなと思うんです。でもね、これは私はザーカイはそんなこと思わなくてもよかったんです。こんなこと思わなくても、それは施しの方は確かに彼の中に劇的な変化が起こってるんです。でもこの騙し取ったものは4倍にして返します、これはですね、もっと言えば彼は仕事に忠実にやっただけなんです。彼の仕事なんです。これは騙し取るっていう、騙し取ってないんですよ。彼はローマから許可を得て、ローマから命じられたことをしてきたんです。彼は1000円の税金を取るのに1500円よこせって言って、その500円は自分のポケットに入れて1000円はローマに持っていく、そういう生活は彼はこれローマから命じられてたんです。別に騙し取ってたわけじゃないんです。でも今彼はイエス様の前に従おうと思った瞬間に、これは自分は仕事としてやってきたけれども人間としてはまともな生き方ではなかったって気づいたんですよ。イスラエル人たちもエジプト流の考え方では何にも問題なかったんです。みなし子やもみが死んでたって全然構わない、奴隷は物以下のように扱ったって全然、エジプト流は全然構わないんです。父や母を殴ったって全然構わないんです。それがエジプト流です。でも神様の前に立ってこれから生きていこうとしたら人間としてそれでいいのかという問いを突きつけられるということです。人間として聞くべき言葉というものをどこに持つのかということがその人の人生を新しく変えていくときのきっかけになると思うんです。おそらくザーカイはこの言葉をきっかけにして人生が変わっていくわけです。わざわざ名前が、はい、名前付きでこうやって新約聖書に記録されていくということは、彼がクリスチャンとしてこの財産を貧しい人たちに施していくような人として初代教会で知られていったからだと思うんです。今日救いがこの家に来ましたってイエス様は9節で言います。これだけの言葉をいただいている人がクリスチャンとして生きていったのは当然です。そういうふうにこう見ていくならば、ザーカイは新しい人生をイエス様からいただいたときに、自分が今まで考えもしなかった、気づきもしなかった人たちのことが見えてくる。今自分が今までしてきたことが気づく。今まで自分はいいと思ってやってきたことが、それは違うんじゃないかと思って気づいていく。それが彼の人生を変えていくきっかけになるわけです。そうじゃない限り自分の人生どこで変えるかってことですよね。いや私は人生大丈夫です、私がいけないのは、私は間違ってないけども彼らが悪いんです、あの人が悪いんです、あの人が悪いんです、普通そうですよ。でもそんな人の人生は絶対変わりません。あの人がああいうふうになればいいのに、あの会社がこういうふうになればいいのに、あの人がもっとこう、親がこういうふうにすればいいのって、そういうふうに言ってる限り私たちの人生は一つも変わらないんです。このザーカイがすごく仕事に忠実であったにもかかわらず非常にこう不幸な人生を送ってたってことをこう考えたときに、人間が私たちが何に従って生きていくのかってことは極めて重要、ただ仕事を真面目にすればいいということじゃないんじゃないかということです。私はもうあの日本のこれからのことを考える上でものすごく重大な事件を一つあるんです。それは北九州市で起こりました。生活保護を受けられないで餓死した人がいたんです。で、その問題は小さく取り上げられましたけども、実は朝日新聞で非常に極めて鋭い批評が あって、私はそれをきっかけにしてもっと調べてみる。生活保護をその 窓口で拒絶された人の中で少なくても5人の人が餓死して亡くなっているそうです。まあ、これは私がもう全部詳しく調べたわけじゃないので、もしかすると誤りがあるかもしれませんけれども、私が調べた範囲ではそういうふうになっています。北九州市は生活保護の受給率が一番低い町です、都市なんです。それはどういうことかというと、10人が生活保護を申請しても生活保護を受けられる人は2人以下です。 18% だと言います。他の 8.5 人よく、まあ、9人の人ですねは生活保護が受けられないで帰らされるわけです。つまりお金がもらえないということです。12月のちょうど今頃です。その人が窓口にやってきた。でもその前にさまざまなその人に対する調査が行われたときに、その人は体が衰弱して脱水症状だったんです。脱水症状であることが分かって市にそれが届けられたにもかかわらず、市の水道局はその人の家の水道を止めたんです。止めてるんです。電気も止めました。近所の人の話では彼はその水を飲むたび公園までよろよろよろよろと這うようにして行ったと言います。それから、市役所の窓口へ行く。そうすると窓口の人は非常に職務に忠実ですよ。言われた通りに、上から言われた通りに、あなたはまだ兄弟がいるでしょう、子供がいるでしょう、あなたもっとあなたを支える人はもっと他にいるでしょう、あなたの家賃を払った人がいたじゃないですか、だからあなたは無理です、申請はできません。極めて忠実に北九州市の方針に従ってなされたわけです。1月にミイラ化した死体がその家から発見されるわけです。でも北九州市はもっともっとその前、その数ヶ月前にもあったんです、その事件が。そういうことが。北九州市は最も国の言うことを聞く、最も素晴らしい県、都市として国から高い評価を受けているんです。税金を無駄遣いしない、最も立派な都市。だから日本中の都市は、この北九州に習いなさい。名付けて北九州方式というんです。窓口でどんどん追い返しなさい。税金はそんな役に立たない人のために使うのはダメです。福祉はこれから役に立つ人たちのために使いなさい。役に立たない人たちのための福祉はありえません。これが今私たちの国が目指している福祉の方向です。福祉というのは様々な側面を持っているんですけども、そこへ行こうとしているんです。その方向、そこへ行こうとしていることを止めることは今できないと思いますね。そこで働くということは、職務に忠実であるということは、人間として持たなければならない想像力がないってことですよ。国の言葉に忠実に、国に褒められるために、上司に褒められるために生きていった挙句は、そんなこともわからないで、そんなことも想像できないような人間が窓口に立つという恐ろしい状況が起こっているわけです。それを私たちはもっともっとこう進んでいくように後押ししていくわけです。人間として聞かなければならない言葉というものを聞かなければ、ただ真面目に生きていればいい、ただ上からの人に忠実に生きていけばいい、それでは人間として問われたときに決して幸せになれないんじゃないかと思うんです。 イエス様は何て言われたのか、私たちに非常にこうチャレンジを与えるイエス様の言葉というのは、私はマタイの福音書に出てくる、5章のですね、44節じゃないかと思うんですね。5章の44節。43節から読みますと、5章の43節から読みますと、自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。イエス様が、このために祈りなさいっていう、非常にはっきりと指して示す箇所っていうのは、そんなに多くありません。自分の敵を愛し、今考えてみてください。私たちが今直面している問題、悩み、そのほとんどは人間に関する問題だと思います。人だと思います。あの人が私にとっての問題なんだ、そういう人が今思い浮かんでると思います。その人から憎まれている、私が憎んでいる、その人を軽蔑し、あの人の生き方を軽蔑している、あの人さえいなければ、あの人さえ変われば、そういう人がいるわけです。私たちのどんな人生にもあると思います。その人のために祈りなさいっていう、それはできない。同じですよ、エジプトから来た人たちも。そんなのいくらモーセが言ったって俺たちはできない。なかなか彼らはやらないんです、それは。だから。神様の言葉に従うっていうときに、私たちのこの人生を変えていこうと思うんだったら、私たちが問題を乗り越えたいと思うんだったら、今自分の問題、直面している問題のその最も自分が問題だと思う人のために祈るということをがイエス様の言葉なんです。彼に聞き従いなさい。いやー、そんなことやってられるかって思うのであれば、まあそれはその人の生き方だと思います。変わらないでしょう。でもそこから祈るならば、そこから新しい光が与えられていく約束です。46節では、自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるか、主税人でも同じことをしているじゃないか、自分の兄弟にだけ挨拶したからってどれだけ勝ったことをしたのか、異邦人だと同じことをするじゃないか。そんな自分の親しい人のために祈る、自分の愛している人たちのために祈る、そんなことは誰だってできるんだ。そんなことで人生は変わらない。自分の子供のために祈る、自分の家族のために祈る、そんなことしてるぐらいで自分の人生は変わっていかない。自分が一番直面している問題、もしかすると家族の中に自分の敵がいるかもしれない。家族の中で自分の最も軽蔑する人がいるかもしれない。その人のためにまず祈ってみなさい。そこから変わっていくんだから。それが人間として聞くべき言葉ではないかなと思うんです。ただ真面目に。それだけではダメです。それだけで幸せになれるかどうか私は保証できません。やはり聞くべき言葉を持って、そしてそこから家族にもう一回向かっていく。その問題がどういうふうにこう動いていくのかを 見つめていくことが、私たちの明日からの新しさになっていくんです。イエス様がこの世界に来られたのは何のためか。このためですよ。迫害する者のために祈り、敵のために祈るためにイエス様は来られたんです。 イエス様が生まれた時にイエス様は殺されかけたんです。ヘロデによって暗殺されかけたんです。そして数々のイエス様は自分を殺害しようとする人たちのために祈り続けてきました。そして最後は自分が十字架に釘付けになった時に、父よ彼らをお許しください、彼らは自分のしていることが分かりません、そう祈るわけです。祈るために、それは私たちがこのイエス様を見つめながら生きていくためです。イエス様が復活したように、私たちもその問題を乗り越えて新しい復活の道を歩んでいくことができるとしたら、このイエス様と同じように道をたどっていくことだと思うんですね。非常にシンプルです。やるべきことは誰でもできることです。私もできることです。でもそこをやるためには心の中にものすごいエネルギーがいるかもしれません。でもイエス様に従って、信じられないけどじゃあの人のために祈ってみるか、いやいやながらでも祈ってみるか、それが私たちの人生を変えるきっかけになる。それが聖書の今日私たちに与えられている、このクリスマスのアドベントに与えられている約束です。お祈りいたします。主なる神様、3500年前にモーセを通して言われたあの言葉は、エジプトで長い間生きてきた人たちにとっては驚くべきチャレンジでした。そして今はイエス様が私たちに言われるその言葉も、敵のために祈れという言葉も驚くべき言葉です。私はその言葉の前に非常に戸惑いますが、相手を許すことなんかできないと思いながらでも、私たちがまずそのことについて、その人のために祈ることによって、私たちがどのように一歩を踏み出せるのか、あなたから与えられる新しい一歩をどうか一人一人が経験していくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。